恵み深い天皇とおさま、それぞれの一週間の旅路を終えて、今日あなたに歌を捧げ、祈りを捧げ、お互いの存在を喜び、ここから新しい一週間をスタートしようとしています。小さな子供たちからお年を召した人に至るまで、神様が今日一人一人を巡ってくださって、その心に眼差しを注いでくださって、ふさわしい語りかけをお与えくださり、そして新たな神様の御臨在に満たしてくださるようにお願いします。道を求めている人には、これが道だ、これがあなたの道だとお示しください。また助けを必要としている人に、神様が、これが私の右の手だ、これが私が使わしたあなたの友だとお示しください。何かと争いのニュースが流れる中、神様がこの世界に平和をもたらしてくださるように、大事なご家族を亡くされた方々、また海外で命を落とされた方々のご家族にも、神様が豊かな慰めを持って臨んでください。来週は総会を開きますが、4月から神様がどんな道を私たちにご用意してくださっているか、私たちも天を見つめて祈りの心を持って、心からあなたに信頼して第一歩をスタートできるように、大いに豊かに祝福してください。福牧師が明日無事に戻ることができるように、最後まで伝道師とともどもにお守りください。これから聖書の言葉を開きますので、どうぞ神様の導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先ほど報告しましたように、教会員の方には来週の総会のプリント1枚お渡ししたんですけれども、そこに新年度の標語と聖句、それが今日の箇所なんです。ヨハネ3章8節、今日は10節まで見ますけれども、8節のところから、神様の風は自由に思いのまま、ないんじゃなくてあるし、吹いてるし、どっかにではなく、私の今週にも先週にも吹いてたよね、今吹いてるよねって、風に乗って私たちは旅するんです。教会も私たちも、自分でエンジンかけて踏ん張って頑張ってペダル踏んで、そして進むのが人生じゃないのって、普通はそうですけれど、神様の風に乗るんです。風を作るんじゃないんです。神様が風を吹かせて、私たちは抗うことなく、いや自分はこっちに行きたいということなく、勝手にブレーキをかけることもなく乗るんです。風に乗れば、ああ本当に神様の風って景色がこういうふうに見えるんだ、本当に神様ってすごいなって、また歌が生まれると思います。今日はそういうわけで、ヨハネの3章の1節から10節の8節を取ったんですけども、1節から新年度の御言葉の元になった箇所を学んでいきましょう。じゃあ一節、前の方にも移します。ご自分の聖書でもいいです。今日はニコデモという人がイエス様に出会った場面です。お読みしましょう。はい。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。皆さん、今から2000年前です。2000年前の前、400年間は聖書がなかったんです。ほんでいろんなもの生まれたんです。例えば街道って、街道なんて旧約聖書に出てこない。400年間の中で生まれたんです。皆さん、神の言葉、預言者の言葉がなくなったから、教会道じゃない、教えるがなくて街道、シナゴグと呼んです。今は世界中にあります。そこでかつて書かれた旧約聖書のお言葉を通し、神のお心を知ろうと思って、だけど400年は長いんです。もう江戸時代から今までぐらいです。皆さん、400年間の中でいろんな流儀が生まれた。お茶でもお花でもいろんな流儀があるんですか？聖書でも厳格に 聖書を解釈し人々に当てはめる派閥、まあまあって、まあ分かんないことは分かんないで、ちょっと怪しいことは信じなくていいからという派閥、それから超過激で、私は聖書を見たことのない人と触りたくもないって、汚れるって、なんだか荒野で生活する派閥とか、一番大きかったのがパリサイ派というね、当時権力を持っていた旧約聖書の学者だったの。これ法律を言わないで立法って日本語だと逆に書くんですね。その中のニコデモという人がいたんです。この人は指導者であった。じゃあ今の聖書の国の風景はどんなですか。じゃあ次を出してもらいましょう。はい、これは西の壁ってこの間お話しした下から何段目か以下がイエス・キリストの時代の壊される前のこの壁だと言われることで多くの人が涙とともに祈りを捧げているんですね。頭にかぶっている白いのは何ってキッパーって、私どっかになくしたからちょっと借りたんですが、これを必ず入るときは日本人でも関係なくてこうやってかぶらないといけないです。私あんまり似合わないからかぶりたくないと思ったんですが、これでもいいし普通の帽子でもいいし、このあのシナゴグに街道に入るとき祈るときはこれをかぶりなさいって。その中にちょっと黒装束の人が左から2番目3番目あたりに4番目あたりに見えますが、結構多いんですよこの国に行くと。これは現代の格好ですが、まあひげを生やしてもみあげがずっと長くて、まあ長い服を着てる人もいるんです。どうしてっていうと、次の写真お願いします。これはわざわざ後ろにいる方がイスラエルに住んでいるユダヤ人の奥さんである日本人なんですけども、その方がわざわざこうやって着せてくださった。もう四隅に前2つ後ろ2つ三つ編みしたような紐がずっと垂れてるんです。これ流行じゃないんですね。あの袖がついた長服とか着物の裾にでも触れば治るんじゃないかとか聖書に出てくる、それをちょっと現代風にして、だから昔のその立法学者たちの格好は現代風な背広風の黒装束やキッパーのようなものとはちょっと違ったでしょうけれども、とにかく権威の象徴のような、あの人学者さん、あの人旧約聖書をずっと勉強してる人、あの人はその中のあの流派、この人はエッセネ派、この人はパリサイ派、この人はサドカイ派などなどが、ちょっと情景が皆さんイメージできると思います。で、2000年前イエス様のもとにはパリサイ派最大派閥の中の若くはない年を召したニコデモさんがやってきた。じゃあ次を出してください。2節を読みましょう。はい、この人が夜イエスのもとに、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も置くことができません。なんだか少し日本語で読んでも大行な、なんだか少しかしこまりすぎてるような感覚は伝わってきませんか皆さん。夜、なんで昼じゃなく夜来たのって。教会なんかは夜人が入ってくると転ぶと悪いから、不審者来ると悪いから、だから人を察知してパッと電気がつくようになっています。だけど彼は、この先生はわざわざ夜来たの。彼がラビと言われる人です。今でもラビと言われるんです。で、私なんて言葉使ってるかなって一応見たら、やっぱりラビって言ってるんです。イエス・キリストのことを、彼は倍以上生きていますよ、自分の息子以下の年齢のイエス様にラビって、ラビって先生、日本の学校の先生みたいなじゃないです。特別の立場なんです。人生を教え、神の心を説き、神から使わされたようなもう若輩のイエス・キリストのところにこそこそやってきて、ラビって、あなたは神から使わされたと私は思っています。だったら白昼堂々と自分の弟子を連れてきてそういうふうに議論したらいいのにって。だからちょっと恥ずかしくてそんなこと言えない。彼より上の人はいないんじゃないって普通の人思ってるから、まさか若輩者のイエス様に何事か聞きたいことがあって言ったの、あのラビがあって、信用にも関わるから。だけど彼は本当に思ったんです。あなたは神様から使わされたんじゃないですか。でなければ説明のつかないことがあまりに多すぎると。誰もあなたが行っているようなことはできるものではありません。じゃあ次の写真出してください。この間出した写真です。これが今のラビの、あの格好といいますか、一生懸命聖書を、写経とは言いませんけど、 まあ、昔は聖書は本当に書き写し書き写し、ちょっと自分が汚れたらわざわざ水浴びじゃないけど清めの儀式をしてまた新たに書き写し、一点一角でも神のお言葉である、まあ、現代も聖書は世界のベストセラーですが、一字一句誤ってはならないって命をかけて書いているような、まあ、これはデモンストレーションじゃなく本当に書いておられたようなんですが、ラビって今でもイエス・キリストのところに先生ラビってで、イエス様は本当に人の心を見抜かれるお方だな、聖書の記録のあまたの記録の中である人にはわざわざ問題に触れないんです、ある人には遠回りなんです、しかし彼にはその心を見抜いたかのようにズバッともう単刀直入に前置きなしに、じゃあ次を出していただきましょうか。私たちは32名プラス4人で、これは聖書の国の空港で36メーター、本当に大所帯です。なんだか礼拝そのまんま移動しているような感じでしたが、私は分かりません、人の心は。この人は何か問題抱えてきたか、何か神様に解決してもらおうと思ったか、後から少しずつ聞きました。もう本当に日本で今自分は行き詰まっていて、明日からどうしようか本当に道を求めていて、もう神様しかないと思って、私はそれぞれ来ましたって、私はイエス様じゃないからもう外観しかわからない、しかしイエス様は一人一人をよくご存知でした。先ほどの証しの中にも38年病の人は、あ、私と重なるんじゃないかって、あ、イエス様が語られたんだなって。次を出していただきましょう。さあ3節見るとイエス様は本当に前置きないです。いきなり重要な議題とは言いませんが、彼の長年先生として人々に薫陶されてきた彼の本当の問題について単刀直入です。ご一緒に3節読みましょう、はい、イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。もういきなりですからね、皆さん何度も言うように聖書は全部大事ですが、特に大事なところは誠に誠にと言うんです。だからおさらいしながらそそくさと聞かないでって、そういう軽いこと話してるんじゃないからね、ママ私の言うこと本当に聞いてって、そうじゃないと私明日自分の命がどうなってるかわからないって、だから私を見て全部やめて集中して目と目を合わせて私だけに集中して私の心を聞き取ってって、イエス様はアーメンアーメンアーメンというのは誠に私の祈りですって、祈りの最後はアーメンですが、誠に誠に告げます、ね、もう前置きないです。新しく生まれるということですと、え、彼は何の質問もしてないのに、あなたはこんなに老年になって人々の上にずっと立ってきて人々から完璧な尊敬を集め聖書にも精通しているようだが、本当は知らないんでしょうって、本当は不安なんでしょうって、あと自分の人生の終わりも近いほど近いって、どうしたら神の国に入れるか、そんなこと今更聞けないって、だけどあなたは本当のあなたのテーマはそれでしょう、だから結論を言いますって、新しく生まれなきゃダメだって、どんなに勉強してもどんなに知識叩き込んでもどんなにあるいは修行しても、だからといって天国に行けるわけじゃあるまいし、私たち風に言えばどんなに良いことを行って人助けしても、どんなに慈善事業を行って寄付をしても、だから自分が人を傷つけたり神を呪った罪が消しゴムで引き算で消えるわけじゃあるまいしって、だから自分の努力で行ける世界ではないんですよ、新しく生まれるという一本の道以外では神の国を見ることはできないんだって聞いてもいないのに、イエス様は彼の心に沈殿している問いにいきなり答えたんです。さあ次の4節を見ると、ごめんなさいね、4節の前に写真で説明すると、これがヨルダン川です。結論を私も言いますと、今回3人の人が洗礼を受けました。聖書で洗礼というのは、これはイエス様が洗礼を受けたサリム、エルサレム、サリムに近いアイノンという場所なんですが、ここで授けたのは私は初めてなんです。以前は別のところで授けたんです。で、水の中にきれいな水じゃなかった、ジャボーンと入って水から上がるというセレモニーは、神様のセレモニーは、私はもう自分に嫌気がさして死にますと、やめますと、ピリオド打ちますと、で新しくなりたいですって、ニコデモのように新しくならなきゃダメだと、新しくなりたいか、良くなりたいか、 新しくなりたいです。次の写真お願いします。まあ、行くときは受けるかどうか分からなかったんですが、道の途中途中一人一人に声をかけたら受けますと、3人が向こうで買った洗礼服持って帰りましたけども受けました。次お願いします。1人目、次お願いします。2人目の方、そして3人目。もう一回言います。これはダンスをしてるんじゃなくて、ドロドロして私がスルッと滑りそうになって、あの大輔さんが私を支えてくださった場所なんです。私が逆に足払い食って洗礼を授けられそうになったと思った。本当にちょっとねヒヤヒヤした場所だったんですね。次お願いします。けれどこんな感じでした。ここにいた人々、後で聞いたらある人は涙を流したそうですし、実は別の、あのブラジルかどうか分かりませんが、人々が来てみんな洗礼服を着て牧師がいないのにジャバジャバって入っていったそうです。よくやるんです。あなた30年前洗礼受けたでしょって、もう一回受けたいって、もう一回新しくなりたいって、で自ら入っていく。でここで皆さんも入りたいという人もいたんですが、ちょっと時間もなくてちょっと今回はそれはしませんと言ったんですけども、何かを感じた人がいた。次の写真お願いします。そういえば左上から光が差しているようにも見えるし、何かあそこは神様の場面だったなって。ここにおられたある一人の姉妹が何か心が躍るようになって、後でまた聞きしましたら、その後西の壁でお祈りしたら自分自身の体がものすごい熱く感じたんですって。でその人に後ろから近づいたイスラエルに住んでいる方もすっごい炎熱を感じて、あんな不思議な経験は初めてだと、みんなの前で涙を流して証しをされました。皆さん不思議なことはありますかって。いやー、私たちの計算を超えたことはありますって。私たちの見える世界が全てですか。いいえ、見える世界は一部ですって。次お願いします。じゃあここで聖書のお言葉、別に洗礼を受けなくてもキリストに接続されると新たな力がやってくるんです。新たな1ページが始まります。キリストに出会う前と出会った後で違うって、私違うって。じゃあご一緒に有名な第2コリント5の17読みましょう、はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これは聖書の言葉で一貫した教えです。けれど当時のラビであったニコデモはこれにつまずいた。新しくなるなんてありえないって。努力の結果の結果ならあるけど、新しくなるとか生まれるとかどうやって、ありえないでしょ。いいえ、すべてが新しくなるんです。次を出していただきましょう。さあニコデモの反応はこうでした。ご一緒に。ニコデモは言った。人はどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。見える世界で考えてるから、もう一回年を取った自分がお母さんのお腹の中に入り込むなんてありえないし、何とんちんかんなこと言ってるんですかって。だからイエス様の答えはこうです。五節、平行線ですね。読みましょう、はい、イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。自分の勉強がすべて、自分の努力がすべて、自分の修行がすべて、そうじゃない人生、ね、水と御霊と書かれています。さっき話しましたあのヨルダン川で、本当は洗礼を受ける予定じゃないのに、なんだか自分自身が意識、自分の意識と関係なく踊り出して水の中に飛び込みそうになったという人を抑えたというお話を聞きました。でその人に触れた時に、あのイスラエルに住んでいる方はすごい熱いものを感じたというお話をしました。で私が日本に戻ってから、その向こうのユダヤ人と結婚した方からメールをすぐいただいたんです。その一部をご紹介しますね。佐藤先生、今回のイスラエルの旅本当にお疲れ様でした。ちょっと飛ばします。あの後私たちを空港で最後の一人をお見送りした後、工藤さん、この人ドイツから来てくれたプロの歌手の方です。工藤さんとタルさん、この人は別にキリスト教関係ない生っ粋のユダヤ人の人です。添乗員になってくれた工藤さんとタルさんと3人で、最後の一人が空港で見えなくなるまで いつまでも手を振っていました。3人とも皆様との別れが本当に惜しくて、すぐに離れることはできなかったのですと。ちょっと飛びます。私は先生のメッセージや工藤さんの賛美に新たな力をいただいたと思っています。そしてある姉妹を通して得た不思議な体験は一体何だったのだろうか。今は分かりませんが、体験したことは体験したこととして生涯忘れることはないでしょう。皆さん本当に知識豊かな方でした。ほで向こうの人と暮らしてるんですから、言葉もペラペラで、だけど知識を超えたこと、長くガイドを一年中山ほどやっていて全く初めての経験をしたと。それはさっき話したあの水のところで、一人の姉妹が周り兄弟に、先生すぐ祈ってくださいと言われて、この人は自分で白い杖をついて水の中飛び込みそうですからって、そこ確かにお祈りしたんです。私はよく意味が飲み込めなかった。その後なんか不思議な、本当に自分は神の霊に打たれたんだろうかって話しておられたようですが、そしてその後エルサレムで壁でお祈りしようかと思って、その人が白い杖で多分祈ってて後ろから近づいて支えようと思ったか、その人体も不自由だし触れようと思ったか、した途端にブワーッと熱い、ね、炎熱で本当に焼けるような炎熱を感じた。え、これ一人よがり、一人で思い込んだ。いや、そしたら後で他の人から聞いたら、ご本人自体が白い杖をつきながらものすごい自分の体が熱くなっているのを本当にずっと感じていた。そんなこともつゆ知らず別のことを考えて触ろうと思ったら、ブワーッと何かね、そこに熱いものに自分自身が何か飲み込まれそうになったと。そのことを今メールでやっぱり書いてきたんです。私は生涯忘れないって。まあ、その地理がどうか、この歴史がどうか、何が起こったか、現在の科学で、考古学でどういうふうに見られているか、こんこんと説明する彼女が、だけどそういうことを超えた、これはやっぱり不思議な経験でしたと。イエス様は、ね、でも彼女は水に入りそうになって、不思議な御霊に打たれるような、精霊に打たれるような、神の霊が自分に宿ったような、なんか経験を多分したんでしょうけれども、イエス様は水と御霊だと。水に入って、そして神の前で信仰告白して、実際に聖霊がその人に臨んでそうしなければと話したけれど、この時のニコデモはとにかく自分の経験則、自分が学んだ知識、誰よりも最高峰の彼の体験談の中でしか考えられなかったから、ありえないって、不可能だって、最後までイエス様と平行線だったんです。さあ6節を読みましょうか。あ、ごめんなさい、この真ん中の姉妹なんですけれども、不思議な経験をしたと。で、さっきの現地のガイドさんが姉妹に触れようと思ったら初めての体験をしたと。多分後からあの経験の意味は分かると思うと私は読みました。次お願いします。私これ間違って入れた写真で、あのガイドさんがそこに立っていたのを入れたと思ったらちょっと間違ってしまいました。次お願いします。じゃあ6節ご一緒に読みましょう。はい、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。7節も読みましょう。はい、あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。皆さん、新しくというこの言葉は上からと訳すこともできて、実際この聖書の中ではイエス・キリストが十字架で絶命した時、神様を礼拝する、神の臨在を表す、入っちゃいけないというところに垂れ幕があって、上から下まで真っ二つに裂けたって、上からっていう、これがここでは新しくと訳されているんです。別の箇所ではポンテオ・ピラトというローマの総督がイエス・キリストに、俺はお前を裁く権威があるんだと言った時にイエス様は言ったんです。その権威は上からかって、つまり天からかって、神様からの権威で言ってるんですかって言った。その上からと訳されている言葉がここでは新しくと訳された。つまり皆さん、新しくって自分の努力じゃない、自分で自分を磨いて清くすることできないし、自分で自分を願っているような人間にすることできないんです。だから天から上から、神様が人となって地上に下り、イエス・キリストは私たちの罪を十字架でお許しくださいました。その上からという意味です。上から、天からのものによって人は変わるんですと。人は 新しくなるんですよって。皆さん本当に天からの風、今回は来週の総会で聖霊の風に乗って上から吹いてくる風に私たちは乗っているんですよ。だから私たちがしゃかり気になるとか辻褄が合わないからどうしようってわさわさするよりも、上からのものを私たちは前後左右に行き詰まるといいのは天を見上げるんです。前後左右で右側が空いてると自分の力で右でやれると思っちゃうんです。神様に行かないんです。だけど万策尽きたとなるといいのは、心が貧しくなってちょうどニコデモのように、私は人様に教えているけど本当は私が求道者なんだって、本当は私が救われたいんだって、私は本当は救われるべき人間なんだって、それ悪いことじゃないんです。だからキリストのもとに人目をはばかって夜来たんですが、神様は天から窓を開き私たちに風を送ってくださると思います。というのは8節、じゃあご一緒に新年度はこれをお言葉にしたいと思った箇所読みましょう、はい、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。私は質問したいです。風は吹きましたかって。ほとんど4年近く前の大震災3月11日にどっちの方角に風を吹いていたかって、後からことさらに重要になりました。どれぐらいの強さでどの方角にまた変わっていったかって。しかし私は言いたいです。あの時同時並行して神様の風も吹いていましたよねって。風は確かに大事です。私は昨日一昨日時間がなくて、前が比較時間がなくて夜ギリギリの締め切りで原稿を送ったんですが、今月の末に出版されるそうです。これは私が書いたのでも皆さんが書いたのでもなく、私たちの4年間の旅路を第三者がルポルタージュしてくださった本、倒れても滅びないとかっていう題になっていて、あ、いい名前だな、いい題だなと思ったんです。倒れたけど滅びないって、皆さん倒れても滅びないっていう、そういうふうに見えたのかなって、で私前書き書きながら思ったんです。私は最初は断った、本当断ったんです。そんなの出してほしくないと思ったんです。なんか傷口を開けられるような気がして、実際私はインタビューにじゃあ何回も受けていいですかっていう時に、なんだか傷口をもう一回掘り返しているようで、せっかく塞ごうと思っているのにって、あ、随分傷ついてんだなって、話しているうちに目がうるうるなって恥ずかしいと思ったり、だから放っておいてほしい、もうそっとしてほしい、もう私たちのことを見つめないでほしいという気持ちも実はあったんでした。まあ、けれどもいろんな話し合いで出しましょうということになって、話が進んでよかった点もあったんです。あれがなかったら知らなかったんです。私たちは双葉郡のところから将来故郷がシャットアウトされて、風に乗ってあっちこっち種が飛ぶように、花びらが飛ぶようにずっと飛んだと思います。で結局東京にたどり着いて、震災の数週間後でした。でそこで1年間終えて前書きに書いたのは、あれと思ったんです。警察官が交通整理に出てるから、私たちが車何台かで福島県に1年後に前戻るのに、なんで警察官が来るのって、お祭りなら別だけどって。で私たちは地元のものでもないのに、いや2人ぐらい警察官がいて、車を止めて私たちが事故を起こさないように後から分かったんです。その本を読んで、ですから私たちはドイツ人の宣教師たちに慈しみを受けて1年間住まわせてもらい、食事を出してもらったと思っていました。事実です、それは。けれど事実の半分でした。そのことを聞いた全然知らない地元の、おそらく教会にも行かれたことない方だったんじゃないですか。多分私たちのことを聞いて憤慨したんですね。そんな経験をしてたのかって、二度とさせないって。この奥多摩町に来た限りは町を挙げて受け入れて、二度とそんな辛い思いはさせないと決断をして、上着を着て町長さん、役場から教育長さんから、ああ前書きに書いた、だから複数の学校に転校していろんな学校でいじめられたって話聞くのに、一人もいじめられることがなかった。どころか校長先生が、私が応援団長だって、福島から集団転校してきた子どもをいじめるようなことをしたら校長先生が許さないと最初に言ってくれたそうで、なんでって、だから私は全然意識していなかったその地主さんが本当に医療関係も動いてくださって、だからいろんな人の医療もこっちで動いたというよりも、行く途中からすれば電話が来たんです。 どういう病気の人がいますか、どんな病院がいますか、で連絡を取ってくれて万端で、私たちはその受け皿の中に受け止められただけだったんです。ああ、私たちがなんでこんな風になったかな、しょうがないからあっちに行くしかないかなという意識でした。けれども神様の風はすでにその土地に吹いていて、そしてすでに私たちが行く1週間も前から、3日前から、前日から、あの人この人がわたわたわたわた動いて、神様の風がそこに吹いて、だからあのような1年間になったのかなって思ったんです。で、さらに私たちはこの間イスラエルに行きましたけれども、あれもなかなか本当は難しかったんです。どうしても行きましょうっていう方もいて、やっぱりじゃあ1回だけ行こうかなとは思ったんですが、なかなか金額安くなるのもそんなに簡単なことではないし、なんだか情勢も少しきな臭くなってきているわ、きな臭くないというわけでもないので、いろんな点でこれ難しいかなと思ったんでした。けれども神様は一本しかない道を通し、ありえない金額で、しかも行ってみたらあのホテルもかなりグレードアップしていて、ああ神様だなって。しかし旅を終えて、あの私が思った感覚とまた別の感覚で、何しろ皆さん、ドイツのハンブルクからプロの歌手が、ただ私たちのためだけに一日何回も歌を歌ってくださったんですから、誰も入場料払っていないんでした。でドイツからあのいくつか の報告が届きました。じゃあ私たちのために来てくださった工藤さんの感想を読みますね。歌手の方です。福島第一聖書バプテスト教会のツアーに賛美者として歌を歌う者として同行させていただきました。佐藤明先生とガイドの京子さんの素晴らしいメッセージに合わせて、私も至るところで賛美をさせていただきました。ヨルダン川では3人が洗礼を受けました。本当に言葉に言い尽くせぬほどの素晴らしい恵みをいただいた8日間の旅でした。あふれる感謝と喜びを持って写真とともに報告させていただきます。ちょっと飛ばします。今回で5回目の聖地旅行でしたが、今回ほどイスラエルへの愛が湧き上がった旅行はなかったと思います。なぜですか。苦しみを経験し今も通過されている福島第一聖書バプテスト教会の皆様を優しくその身腕の中に抱く神様の愛の中に私も取り込まれ、それと同じ愛がイスラエルに注がれていることを感じたからです。いいえ、イスラエルに注がれている同じ愛が福島第一聖書バプテスト教会の皆さんを包んでいることに気づかされたと言った方が正しいかもしれません。皆さん、5回も言ってるのに今回は今までと違うものを感じた。ああ、私は団長だから団長の目線でしか分からなかったけど、ドイツから来られてそういうふうに感じられたんだって。神様の風が吹いて私たちを包んでいるんだなって。じゃあニコデモ、分かんない分かんない、どうしても分かんないって言ったらニコデモに風は吹いたでしょうか。風は吹きました。次を出していただきましょう。9節読みましょう。はい。ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。ニコデモはありえないと。最後まで合点がいかなかったんです。新しくなんか生まれられるはずもないと。10節ご一緒に読みます。ああ、ごめんなさいね。じゃあいいです。この写、あの絵を、これはやがてニコデモが名乗り出てイエス・キリストの十字架のご遺体を取り下ろした場面が現地では教会の中で絵になっているんです。ニコデモ分かんないって言ったのにイエス・キリストの信者さんになったの。だから人は変わるんですよ。次お願いします。で、寝かされたと絵に描かれている場所が、次出してください。ここなんです。この茶色い岩なんですが、ある人はこれに手を置いてしばらく目を閉じたら何か心が震え出した、何かを感じた。ああ、ここに私たちのために命を捨てて十字架から取り下ろされたイエス様が、あのご遺体が巻かれた場所だと思って手を置いたら、何かイエス様に出会ったような気がした人もいたようです。次お願いします。ニコデモが取り下ろした、これはまあここも墓の可能性があるとゴードンという考古学者が言ったんですが、多分ここじゃないとは言われてるんですが、手前に石を横にガラガラと転がす場所が あるんです。入り口は小さいんです。今はドアがついています。次を出してください。中はここにご遺体が納められた、この場所ではなかったかもしれませんが、向こうのお墓の様子です。次お願いします。で、それをニコデモがやったんですか。ニコデモは変わりました。風が吹きました。じゃあ7章のちょっと飛びますが、7章に出てくるニコデモのその後、私と皆さんで一節ずつ交互に読んでみましょう。私から読みます。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。これキリストのことです。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。ニコデモもパリサイ人でした。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。そして人々はそれぞれ家に帰った。皆さん、群衆は無知だからキリストに惑わされているんだと話し合っていた時に、学者の中で誰一人キリストなんか信じている者はいないという会話になった時に、ニコデモは名乗り出たんですね。それおかしいじゃないかって。これすごい勇気のいることです。お前いつの間に洗脳されたんだみたいな、言わなくてもいいのに、言わなかったら傷つかないのに。だんだんだんだんニコデモは変わり始めたんです。じゃあキリストのご遺体を葬った箇所、次を出していただきましょう。ニコデモだから立場のある人だから、立場のある人に私が葬りますということができたんですが、国会議員と一緒に葬ったんです。じゃあ19章の38から42までも交互に読みますね。私から読みます。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。ニコデモがご遺体を葬るために用意してやってきたんですね。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に雨布で巻いた。その日ユダヤ人の供え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。さっきの写真です。さっきの絵のような風景です。で、国会議員だったから許可が出たんです。ニコデモもラビだったから、立場のある人が、しかし逆風の中で、私は信じてます、私はキリストの弟子ですって表明することはどれほどの勇気でしょう。キリストの弟子たちもみんな知らないっつって裏切っていた中で、ニコデモは名乗り出たんです。皆さん、ここに希望があります。今わからないと言っていつまでもわからないんじゃない。今私は神様から遠いと言っていつまでも遠いんじゃない。あの人は絶対ありえないと思う人が、じゃあいつまでもありえないわけじゃない。ここに不思議があるんです。ここに上からの力がある。ここに新しくなるんです。ここに神様の風を私たちは認めることができるんです。この次はヨハネ3章16でしたか。はい、はい、次を出してもらっていいですか。はい、じゃあ実はこの聖書で最も有名な言葉は、この事件の後にヨハネが書き足したものなんです。じゃあご一緒にヨハネ3章16節読みましょう。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためで、私の車のナンバープレートの316です。神様は命を捨てるほどに愛された。私たちは誰も滅びない永遠の命をいただくのだ。ニコデモはこれを聞いても信じないと最初は言ったでしょ。 後からは信じると言ったと思います。さあ、ニコデモのような人でも救われるんですよって、誰でも救われるんですよって、本当でしょうか。私一つ悔いがあるとすれば、ドイツからわざわざ来られた工藤敦子さんに歌ばっかり歌ってもらって、歌は素晴らしかったんですが、証しをしていただいたらもっと良かったかなとも思ったんです。この教会でしてくださいました。北海道で二人姉妹で、後で生まれた妹が障害を持っていたので、お母さんの愛情が全部弱さを持っている妹に行って、本当は寂しかった、本当はお姉ちゃんの私も十分に愛してほしかったので、塞ぎ込むようになり、やがて、盗みを働くようになり、そして奇跡的に音楽大学を受かったのに盗みがバレてしまって、まあいろんなことを通して海外に留学して、最終的にイエス・キリストに荷を下ろしましたけれども、確か証は深刻なうつ病になり、それから深いリウマチになり、しかし本当に風が吹いた、その都度不思議な証がありましたけれども、癒されて、また癒されて、人に対するとげとげしい気持ちもまた癒されて、皆さん、そんなことは工藤さんだったからあったんですか？いいえ、2000年前に吹いていた風は、ニコデモに吹いた風は私たちにも吹きます。皆さん、ニコデモはゆっくりでした。ある人はイスラエルに行って、なんだか不思議な経験を本当にしまして、私してないって、いいんです。なんだか突然の経験をするのもあるし、それからゆっくり経験して段階を追って薄皮を剥ぐように成長していくのもあるし、風は自由に吹くんです。大きくも吹き、小さな世界に集中しても吹きます。皆さん、この間の事件は本当に心痛みました。イスラエルに行ってる時にメール、私みんなの前で読んで、その教会の牧師さんが、ジャーナリストの方はうちの教会員ですと、証も送りますと、本当に熱心な誠実な方のような内容でした。ああ、本当に助かるようにと思いまして、わあ、どうしてこうなったかなと思いました。もうちょっと、もちろん知恵があったらよかったんじゃないという人もいたでしょうが、私がその後の、例えば NHK の、で証言する方が、同じジャーナリストが、本当に素晴らしい人だったって、本当に誠実な人だったって、あるいは亡くなってから彼が書いた6冊ほど本あるんですが、いきなり売れ始めて、彼の言葉が今ネット上でも非常に注目されているなどの報道を聞いた時に、人生ってわからないもんだなって。仮に私がこれから50年生きて、あるいは仮に5年しか生きれなくて、50年生きたら幸せで、あと5年だったら幸せじゃなかったねって、そういう表面的な見方じゃないなって、50年分に相当する5ヶ月もあるなって。神様は私たち小さな世界しか見えないから、どこに風が吹いているって、いや、風はその思いのままに吹く、神様のお心のままに私たちをも乗せました。イスラエルでも働いたと思います。で、この先週ある方が訪ねてきた写真を報告の時に流しました。ちょっと有名なシンガポールの先生なんです。アメリカからわざわざ日本に来て、で前日にメールが来たんです。どうしても F1 チャーチに行きたいと言ってるので、急ですが大丈夫でしょうかというので、まあいいですよということでお連れしたんです。で、時間もあんまりなかった、そのまま仙台に行かれたんですけども、でせっかくだから私ご案内したんです。私たちのふるさとの近く、だいぶ復旧工事が進んでいました。余計な話をすると、そこにちょっとおいしい、何ですか、震災からの復興のシンボルのような、豚丼屋さんがあるんですね。そしたら私、その丼よりもあのマークを気に入って何回も写真撮って、まん丸ちょっと豚の絵なんですけども、その先生もちょっとふっくらした先生だったんですが、で T シャツまで買っていかれたんですね。そしてそこで、まあ、そこは豚丼しかないのか、豚丼どうぞって食べたら、おいしいおいしい、初めて見ました。まず豚丼一杯食べて、それから何か行ったんです、カウンターに。よく通じたなと思ったんです。豚丼のご飯いらないから上だけくれって言ってね、上をおかわりして、まず1回食べたでしょ、でまた今度もう1回頼んだんですよ。結局豚丼の上を3杯食べました。いやー、こんな初めて見たなと思って、よほど気に入ったらしいんです。ところで、なんでわざわざここに来られたんでしょう。2年前にちょっと静岡でお会いしただけなんです。すごく印象に残ったらしい、どうしても来たいということで来られた。 F1 チャーチ、その後どうなったって、神様がどういうふうにしたって、ぜひにも行きたいということで来られたということでした。だから説明をしました。あの頃はまだこの教会堂もなかったけど、これができた教会堂ですって。だけどその後は言わなかった、 今度総会でお話しする、さらに神様の風が吹いて近くの駐車場のところに何か建物が建つ可能性がありますと言わなかったんですが、風は終わっていないですって、これからも吹くと思います。皆さんの中でお会いした方もいるんです。実は私たちはアメリカ系の宣教師が作ってくれた教会だったんですが、まあ、震災は国際感覚を滑らかにしましたので、ドイツの宣教師のところに1年間お世話になったんです。その関係でだと思います。こういう宣教師さんがいて、英語の世界じゃないけどどうでしょうかって、でその方とちょっと一回お会いしてみたら、ぜひこの教会に来たいですって、今ドイツに帰っておられますけども、ぜひこの教会で私は何かできることをさせていただければと思いますって、思ってもいませんでした。ヨーロッパの宣教師と一緒に、まあ、全部必要なものは自分の方で仕立ててきますから、何のご迷惑も負担もかけないのでっておっしゃってくださって、いやこんな他の教会が聞いたらうちでそういう人欲しいなっておっしゃるんじゃないかなって、このマッチングは、このコーディネートは誰がなさったんですかって、あ、神様の風がさらに未来、どういう未来になるか私たちまだ分かりませんが、過去を振り返った時に確かにここまで神様の風に乗った、そして風は止んでいない、これからも私たちは風の赴くままに聖霊の風に乗って進むんだ、ああだったら自分であんまり心配しすぎる必要はない、これまで運んでくださった神様の風が、聖霊の風が私と教会を運ぶんだ、そのように告白して、また来週はお祈りの時を総会でも持ちたいと思います。じゃあご一緒に8節を戻っていただいて、新年度のお言葉にしたいと思っているんですが、ヨハネの、それでは3章8節をご一緒に読みましょう、はい、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない、御霊によって生まれるものも皆その通りです。黙祷をいたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日は律法学者のニコデモが夜イエス様の身元に来た場面をお話ししました。私たちにもそれぞれ心のテーマがあり、心に空洞があるはずです。それはチャンネルです。イエスキリストのもとに私たちの身を押し出す神様の仕掛け、あるいは神様の導きと受け取りましょう。最初は悩んだりうずくまったりしても、風が吹いているから大丈夫です。私たちの努力や私たちの経験や私たちの地域を超えて天があります。上から吹いてくる風によって、私たちはその都度キリストに結ばれ、キリストを受け入れ、聖霊の風が吹き、新しくなって歩むことができます。この教会にも、これまで大震災の大きな渦の中でどれほどの風が吹いたことでしょうか。これは神様の御業だ、あれも神様の導きだった、あれは信じられない不思議な出来事だったと取り囲む周りの方々も言いますし、私たちもそのように思っています。ですから今行き詰まっていても、倒れても滅びない、諦めない、必ず未来、神様の風が、聖霊の風が私たちを新しくし、神様の御手の中で導いてくださると信じましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。本当にこれは神様の御業だと告白しますと、これは本当に神様の風が私を乗せているんだと告白しますと、そのようなことを思い巡らしながら、感謝と願い事と、またお近くに座っている方の祝福と 福牧師の旅が最後まで守られるように、またこの世界に平和が訪れるようにお祈りしたいと思います。来週持たれる年次総会にも神様の豊かな導きがあるようにお祈りください。どんな言葉でも結構です。黙祷でも結構です。しばらくお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天皇お父様、ありがとうございます。神様が私たちに御手を述べてくださって、本当に私たちの心の必要を満たしてくださり、聖霊の風が吹いておりますことを覚えて感謝します。御霊の風がこの教会に吹き、この国に吹き、この世界に吹きますように、地に平和が訪れますように、不慮の事故や悲しみの中でご家族を失われた方々、後藤健二さんのご家族に、湯川さんのご家族に、神様が慰めの御手を、また災害が起こっている場所であなたの助けを必要としている方に恵みの御手が述べられますように、明日福牧師が帰りますからお守りください。来週の日曜日には総会を開きます。神様の豊かな恵みの導きをよろしくお願いいたします。今日ここに集われたすべての方に慈しみがありますように、感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りをいたしましょう。恵み深い天皇お父様、聖霊の風が、天からの風が吹いていることを感謝します。イエス・キリストが私たちの救い主となって、新たな世界に招いてくださることを感謝します。新しく生まれることを信じ告白します。神の国を目指して地上の旅路を歩んでいきます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。